刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、森部先生は昨日また関東から帰ってきたばかりということで、はい、お忙しそうですね。
そうなんです。初埼玉でしたね、今回は。
埼玉県の方ですか。
一泊二日の、まあ、仕事だったんですけれども、講義と実技含めてですね、今回は、企業の、野球部のトレーニングとコンディショニングの指導に行ってきました。
へえ。な、じゃ野球のじゃコンテンツに関してのこう内容が主だったということですかね。
そうなんですね。あの会社の方に、まあ、元々、まあ、うちのあのゲットの方に、まあ、問い合わせがありまして、はい、直接指導を受けたいと。どういうところからかなっていうふうに思ったら、私があの監修しておりますピッチングスピードアッププログラムという教材がありまして、はいはいはい、それをご購入いただいてるんですね、先に。でこれを見て、いや面白いけど、あのもっとこう直接習うことはできないのかということで、オファーがありまして、行ってまいりました。あの草加せんべいで有名な草加に。
そうですか。
はい。
どうでした、あの受講生の皆さんの反応は。もう事前にもう皆さん DVD 見てるわけですよね。
そうですね、うんうん、あのすごかったのですね、これ企業のチームなんですけれども、はい、あのなんと講座に社長まで参加されて、はい、社長常任監査役まで同席される中での、はい、非常にこうなんか意欲的な講座になりました。
はあ、
はい、
じゃあやっぱりそのチームとしても成績アップというか、それをすごく目指して取り組んでいらっしゃる企業と。
そうですね、はい、
はあ、でもそんなこう教材で買って、あ、感動してぜひ直接習いたいというようなお電話があるっていうのは、まあ、制作者としても嬉しいですよね。
いや嬉しいですね。で、まあ昨日おとといが、夜入りしたんですけれども、はい、2時間座学だったんですね、はい、なそのトレーニングと練習の違いだとか、このラジオでも少しご紹介したことありますけれども、うん、そういうことももうちょっとこう講座としてお伝えしまして、はい、で、まあ、目標設定の仕方だとか、うん、でそこの中に、まあ、どういうふうに運動プログラムを作っていけばいいのかとかいうものの考え方をご説明させていただいて、はい、で、まあ、メンタルトレーニングの、まあ、基本みたいなことまで含めてお話をさせていただきました。
そうなんですね。
はい、
そのピッチングプログラムにはメンタルの話までは入ってない。
入ってないので、かなりこれはまあオプションで追加したんですけれども、
すごい喜ばれたでしょうね。
そうですね、もうあの全然聞き方もやっぱ変わって、もうすごいこう食いつくような感じで、
う
わ、で皆さんやっぱあの自主的にノートも取られてですね、なんかすごいもう真剣だなっていう感じだったんですけれども、2日目がまあ昨日で、まあこれ実技だったんですね、
はい、
まあ、午前中3時間やったんですけれども、はい、まあほとんどもう方法の手で死にそうな状態ですね、皆さん。
え、あのいつもジムでやってるようなあの体幹とかを、
はい、それが3時間続くわけですから。
うわ、3時間ですか、はい、あ、それはちょっと辛いですね。
やっぱりですね、あの、まあ、なんて言うんでしょう、あの基本的なことから、はい、ある程度、まあ、アドバンスな部分まで含めてですね、
うん、
あのやっておかないとやっぱシーズン長いですし、うん、途中でやめるとやっぱり運動効果って落ちていきますから、
はい、
まあ、そこの部分まで含めてですね、うん、まあ、割とまあボリューミーな感じで、ね、まあ、お伝えをしたんですけれども、
なるほど、
あのヒーヒー言ってましたね、みんな。
そうです
か、はい、
まあ、普段から鍛えてはいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、いつもとは違うまた運動スタイルと、ね、あの体感は非常に効きますからね。
そ
うですね、は
い、でそんな中で、まあ、私の説明だとか、うん、まあ、実際のプログラムを体感された後に、いやー目から鱗でしたと。
お、そうですか、
はい、まあ、もうつぶやくようにおっしゃってましたね。
わあ、またもう目から鱗を広げていってらっしゃるわけですね、はい、素晴らしいです。またですね、もうこの後もさまざまなあの取り組み、ね、今始まってるようですので、番組の中でもご紹介していきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、番組ではパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。 Facebook をなさってらっしゃる方はぜひ福岡町角森部宿の Facebook ページへいいねお願いします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部宿、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。 最高品質を目指して作りました。 IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コビテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジムなんですけれども、
はい、
こういったテーマでお届けしたいと思います。チキンと側筋、トレーニングにおける負荷のかけ方について。
チキンですか。
まあ、あのラジオでね、耳で聞くとなんじゃそのチキン茶っていう話になる。
まあまあそうでしょうね。
はい、チキンというのはですね、遅い筋肉と書いて、はいはい、遅刻の地ですね。で筋肉でチキンでございます。で速筋は速い、スピードが速いの速いに筋肉と書いて、速筋と読ませていただいております。まずこのチキンと速筋というものですね、なぜ私は今日このテーマでやろうかと思ったのかというと、いや
もうちょっと驚きましたよ。
そうでしょう。まあ毎回あのいろんなトレーニングのですねメソッドとか、MSPP 森部スタイルパワーポージングの話とかもしてるんですけども、やっぱりいろいろもっとこう知りたくなっていくというのもこれ筋トレの面白さだなと思うんですよね先生。
そうですね、体の構造も含めてですね、
はいはいはい、
まあ、なぜあの運動することによって体が変わっていくのかとか、うんうんうん、どのように変わっていくのか、何が伸びるのかとか、
はい、
まあ、そういったことが分かるとすごく面白くなってきますね。
そう
ですね、
はい、でそのトレーニングやってる、筋肉のトレーニングやってるんですけども、いろんなそのトレーニングの中でもその筋肉の部位じゃなくて筋肉の種類という意味で遅い筋肉と速い筋肉というのがあるというのを見聞きしまして、
はい、
一体これ一体どういったことなのかというのをまず先生に伺いたいなと思ってるんですけど、伺ってよろしいですか。何、はい、ですかこのチキンと速筋というの。
これはですね、筋肉 の、 あの、はい、まあ、繊維、
はい、
筋繊維と言いますけれども、まあ、通常こうなんかこう力こぶでもりってなるような、はい、ここの筋肉の中には、うん、まあ、筋束って言って筋肉の束があるわけですね、
はい、
でこれをまた細かく見ていくと、その筋束の中に筋繊維っていうのが、まあ、いっぱいこう入ってまして、
はい、
まあ、なんて言うんでしょう、あのイメージとしたらですね、
はい、
大きな、まあ、それこそなんか肉の塊みたいな中に、
うんうん、
あのソーセージみたいなやつがあの、まあ、ビニールというか、なんかあれでこう包まれたソーセージみたいなやつがいっぱい入ってて、そのソーセージの中にさらにもっと細いストローみたいなやつがいっぱい入ってるみたいな構造をしてるんです。この筋束の中にあるそのソーセージみたいなやつが筋繊維で、その筋繊維の中にあるストローみたいなやつっていうのが筋原繊維っていうやつがあって、その筋原繊維をまた細かく見ていくと、ミオシンとかそのアクチンとかいうあのフィラメントにこう分かれてるみたいな、すごくまあ細かくいけばもう本当に今電子顕微鏡で見ないとわからないような状況までなってはいるんですけれども、はい、その中でですね、
うんうんうん、
まあ、いろんなこう特徴があるわけです、うん、まあ、今出てきたチキンと側筋というのに関しては、うん、大まかな特徴はチキンというのはですね、収縮の速度とか収縮力っていうのは、うん、まあ、どちらかというと劣るんですけれども、
はい、
スピードはゆっくり で力は弱いんだけれども持続力に優れていて、
うん、
ずっとこうその何回もこう筋収縮を続けることができるという特徴があります。で一方の側筋というのは、うん、収縮速度が速くて収縮力も強いんだけれども、うん、へばりやすいという欠点もあるんですね。
お、
はい、でそういうのがまあ大まかなタイプです、
はい、
なので、まあ、競技スポーツの中でも、うん、タイムレースとかで人と競わなければいけない、自分のベストタイムとあの更新するためにそのハードなトレーニングを繰り返さなきゃいけないっていう場合は、その側筋をいかに発達させるかっていうところを、まあ、運動プログラムとして組んでいくわけです、
うん、
ところが、まあ、あの別に競技スポーツやるわけではないし、うん、毎日がまあ健康であればいいやという人たちに対してはですね、うん、まあ、あのゆっくり長時間運動する方がいいよとかいう説もありますので、うん、そのような方の場合にはそのチキン繊維を、まあ優先的に、うん、あの働かせるようなウォーキングとか、
うん、
まあ、ジョギングみたいなことを、うん、まあ、運動プログラムを組んでいくっていうのが大まかな区別の仕方になります。
なるほどですね、はい、その筋肉の部位の中でこの筋肉はチキンだよとかこの筋肉は側筋だよとかいう部位ごとに分かれてるわけではないということですか。
分布の仕方は大まか違いますね、はい、
あ大まかに違うんですね。
例えば肘から先の部分の前腕の部分ですね、
はいはいはい、
あの まあ、いつも使うじゃないですか、その、うん、文字を書くとか、はい、まあ、パソコンを打つとか、料理をするとかでも全部肘から先を使ってるでしょ、はいはいはい、だからこういうところは疲れやすかったら困るわけですよ、はあはあ、だからこういうところにはチキン繊維が多いわけです。それからお腹とかはですね、はい、あの腹筋、まあ、俗に言う通称我々が腹筋って言ってる部分、うんうん、細かく言うと、まあ、腹直筋とか、はい、外腹斜筋内腹斜筋とか言いますけど、ここは姿勢を保つ上でずっと粘り強くないといけないので、うん、チキン繊維が多いわけですね、うん、疲れにくい筋肉、
は
い、
なるほどですね。
ところが、まあ、太ももの前の部分でこう膝を伸ばす筋肉とかですね、はい、こういったところはあの大きな力を出さないといけないので、側筋繊維が多いわけです。
なるほどですね、はい、じゃあこの使い方といいますか、その目的が違う筋肉、まあ、その鍛え方というのは、じゃあその先ほど持久力が求められるのであれば、その持久系の動作の中で鍛えた方がいいのか、それと もうチキンであってもそうやって大きくしたり力、その粘り強さをさらに出したい場合はそういうふうな側近的なアプローチでもチキンは育つのかって、そういうのっていうのはあるんでしょうか。
はい、これに関してはですね、もうまさしく今おっしゃった通り、うんうん、粘り強い筋肉を訓練するためには、はい、粘り強いトレーニングをしないといけないんですよ。だから一定の負荷をかけてひたすらへばるまでやるっていうのがチキンをトレーニングする方法になりますね、うんうんうん、はい。で側筋の方はとにかく大きな負荷をかけた方がいいので、うん、ものすごく速く動かすとか、うんうんうん、ものすごく重いものを持つってことでトレーニングをしていくことになります。
なるほどですね、はい、それによってその筋肉の肥大ですとか筋肉の力の強さというのは変わってくるんですかね。というのは持久系のトレーニングであんまり疲れない、どちらかというと有酸素に近いイメージがあってですね、それであんまりこう筋肉が疲れるというイメージがあまりないんですけれども、それでもやっぱ筋肉は肥大するんでしょうか。それとも
肥大の程度が違いますね。側筋繊維の方が肥大の率が大きいので、当然重い負荷とか速い速度でトレーニングをする方が筋肉が大きく発達します。ところがチキン繊維とはいえですね、持久力の限界まで繰り返すと結果的には最後の1回みたいなうおーっていう時は、まあ、側筋繊維と同じようにこう力を出さないと最後の1回なんかできないわけですね、はあ、疲労困憊状態とか、ええ、だから結果的に持久力型のトレーニングでも筋トレに関して言えば、はい、ギリギリまでやってれば結果的には太くなります。
はい、まあ、それは要はこう軽い例えば重りで回数を長時間回数こなしていくとかいう疲れ方ですよね、はい、
そうです。
なるほど、ね、
ただその場合だとですね、ええ、繰り返し反復回数が多いってことは時間がかかるじゃないですか、はい、でも最後に起きるラスト1回ってうーっていうところは同じなわけですよ、だったら最初から負荷を上げりゃいいじゃんっていう話にしかならないですね。でそこで非常にまあ面白いんですけれども、うんうんうん、まあ、今出てきたチキンと側筋という中でも側筋の中にはですねタイプ 2A とか 2B とか 2C っていうのがありまして、
側筋2ですか、
はい、チキンというのはタイプ1っていうやつなんですね、筋繊維としては、でもタイプ 2A とか 2B とか 2C とかの中で中間筋という性格を持っているものがありまして、
中間筋、
はい、チキンの働きも側筋の働きもトレーニングのプログラムによってはどっちにも変異できるっていうような変幻自在のやつがいるわけなんです。
そうなんですか、
はい、だから繰り返しの反復回数が多い、うん、その高頻度の反復回数をこなすようなトレーニングをやっている人の場合はもともとはこう側筋が多いような人でも持久力型のパフォーマンスを発揮することができるようになりますし、うん、競技種目が、まあ、例えばその短距離をすごく必要としているような競技をやっている人の場合は、うんうんうん、負荷の高いトレーニングをやっているとその中間型が本当にこうめっちゃ側筋になるっていうような状況になります、
ちゃんとこうどっちでもいけるような筋肉君がいるんですね。
そうです、
各箇所で、
はい、だから運動プログラムの影響がまあ非常に大きいということですね。
ですね、はい、じゃあその目的に合わせてそのプログラムを組んで、その筋肉を発達させていくぞと。
そうですね、はい、でそういうことをこう考えていくとですね、うんうん、多くの方がよくあんまり分かってなくて、まあ、アバウトなトレーニングをやってるから割と時間の無駄をしていたりとかするケースが多いですね、
うん、なるほどですね、はい、 今我々がそのジムでさせていただいているトレーニングはどちらかというと速筋型のトレーニングが多いんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
それはやっぱりこの体のシェイプとかを作る中では、まあ、その効率とかも考えた場合は速筋にアプローチするトレーニングの方がより効果的であり早いと、そういうことでよろしいですかね。
まあまあそれもありますし、はい、まあ、チキンをわざわざ鍛えるという意味が分かりません僕は。
ほうほうほうほう、
はい、そんな時間の無駄はしたくないと。
なるほど、
はい、
チキンは鍛えなくても日常生活上で困らない範囲の筋力がずっとキープできる状態になってるからってことですか。
そうなんです。チキンというのはなかなか減らないんですよ、落ちない。
そうなんです、ね、
はい、お年寄りとかがだんだんこう衰えていって、うんうんうん、あ、動きが遅くなっていったりとか、はいはい、するのは全部速筋が落ちるからなんですね。
ほう、
はい、だから速筋を鍛えるのがいいわけです。
なるほど、は
い、だから負荷の小さなトレーニングを延々やってるようなことっていうのはもう時間の無駄なんですね、はっきり言って、はい、
なるほど。また今日も一つのゴールが見えましたね。
そうなんです。だからもうみんなガンガンに鍛えろってことなんです。ただし、当然のことながら大きな負荷がかかるっていうのは、うんうん、まあ、物理的に負担が大きいものを自分の体が受けてることになるので、ウォームアップとかはちゃんとやらないと怪我しますよ、うん、また初めてやる人がいきなりやるとですね、
うん、
当然そのオーバーワークとかに陥りやすくなりますから、計画性を持ってちょっとずつ上げていくっていうことがやっぱり必要なんですね。
そうですね、はい、速筋は確かにその無理をしたりフォームを間違えると怪我というのと結構ね隣り合わせになってくるので、
そうなんです、
そこは重々注意が必要ですね、はい、
そうですね、
はいはい、さあそんなですね今日ちょっとアカデミックな話を、はい、先生に伺ったんですけれども、そんなさまざまなその体の使い方だけじゃなくて体の構造も含めてさまざまなトレーニングに関する知識が学べる、そんな講座とかも先生開講中でございますね。
そうなんです、
はい、
新たにですね、全日本コンディショニングコーチ協会の方で、はい、第10期の求職者支援訓練というものがまた始まるわけなんですけれども、まあ、募集がもう始まっておりましてですね、6ヶ月間かけて、まあ、トレーナーを養成する講座があります。
はい、
でこれはまあ、助成金をいただきながら、うん、学べるということで、まあ、非常にお得な講座になっているんですけれども、中身は、はい、大学専門学校の専門課程に進んでいる人たちと全く遜色がないものをやることになります。一日中勉強ということになりますけれども、9時40分ぐらいからですね、はい、16時ぐらいまでの、
はい、
まあ、プログラムを半年間にわたって600時間を超える、はい、トレーニングに関する勉強ができるという講座があります。これをやっぱりですね、まあ、機会を逃さず、ぜひチャレンジをしていただければなというふうに思います。年齢には制限が基本的にありませんので、まあ、実際かなり幅の広い層の方と、まあ、その訓練校期間はお付き合いになることになりますね。男性女性、いらっしゃいます。若い方から、まあ、結構、まあ、私よりも年配の方もいらっしゃいます。受講生の中には、
うん、
中にはですねプロレスラーとかですね、元、プロアスリートとかいう方々も参加されますので、かなり面白いと思いますよ、
ね、そこでこう新たなこうコミュニケーションとかコミュニティも生まれてつながりも、ね、生まれそうですね。
そ
うね、
それと、まあ、この訓練講座が終了した後にですね、はい、まあ、企業に、まあ、雇用されるというケースもあるんですけれども、独立して開業される方もかなりいらっしゃいますので、新しい、まあ、自分の人生設計に、まあ、参考にされてみたらいいかなと思いますね。
実際にこの番組にゲストにお越しになった方も以前この講座に出られた方もいらっしゃいましたよね。
はい、
はい、
元トルシエジャパン日本代表の山下君なんかもそうですからね、
はい、そうなんですね、
はい、
ぜひご興味のある方はお問い合わせいただきたいと思いますが、これはいつから始まっていつが募集締め切りとかあるんでしょうか。
募集締め切りがですね、2月の22日ぐらいだったと思います。
なるほどですね、
はい、
じゃあ絶賛今募集中ということでございます、どちらに行けばアクセスといいますか募集の状況を情報を知ることができますでしょうか。
これはですね、全日本コンディショニングコーチ協会というので、うん、まあ、検索をかけていただくとよろしいです。
わ、はい、かりました。またFacebook ページの森部宿のページにもこの情報をフォローしていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではゲットのテーマでムーブ&コンティニュー。